ちは。アプリケーションエンジニアのナオシムです。今日はちょっと面白いウェブサイトを見つけたので、それを見ながら話してみようかなと。で、見つけたサイトっていうのが、タイトルが Angular React View の3大フレームワークに集約、 ICS の代表が教えるフロントエンド技術のトレンド、ログミーテックというものです。この記事は ICS の代表をしている池田康信さんが書いた記事で、結論としては Web の劇的な変化はなくなってきたよという記事です。今まですごいいろんなライブラリーが乱立して、どれを使えばいいかわからないみたいな時代があったと思うんですけれども、その変化っていうのが少なくなってきたんじゃないかというような記事です。この記事の面白いなと思ったところは、この結論の変化が少なくなってきたっていうところよりも、この10年間この JS 界隈がどんな変化をたどってきたのかっていうところを振り返りながら、この結論に至るというところが面白いなと思います。なので今日はこの記事の中に10年間のその選評みたいな年表があるので、その表を見ながら私もちょっと喋ってみようかなと思います。で、最初にいくつかのカテゴリーに分かれてこの10年間が書かれています。で、上からいくと、1つ目が JS のライブラリーフレームワークですかね、ライブラリーと、次がビルドシステムで、3つ目がオルト JS で、4つ目が表現系ライブラリー、描画ライブラリーですね。この4つを中心にまずはどんな10年間だったのかっていうのが振り返っています。で、最初に JS ライブラリーなんですけれども、最初は JS ライブラリー、フレームワークなんですけれども、2010年のあたりには、Angular もありましたけれども、他にも Backbone.js とか Knockout.js とか、そういういろんなフレームワークが乱立している状態が、この2010年から2015年ぐらいの間に起きましたと。で、なんとなく、この2、3年っていうところは、3つのライブラリーに集約されてきたねというところです。で、その3つっていうのは、AngularJS と Vue.js と React。この3つになってきているかなと。で、これはそうかなっていう感じがしますね。私もずっと Vue.js 使ってますけれども、すごく安定していて、とりあえずこれ使えば、サイト作れるかなっていう感じがするので、あんまり他のが出てきてもなかなかそっちにはいかない感じがしています、ね、で、確かにライブラリーはこの3つになってきて、それはそれで安定してきているので、このままいきそうだなっていう予想はその通りだなとは思うんですけど、やっぱり JS 好きな人としてはあんまり固まってほしくないなっていう感じがしていて、もっともっと波乱が起きてほしいなっていうところが正直なところです。やっぱり、いろんなライブラリ使ってみて、それぞれの向き不向きがあって、面白いなっていうのが JS 触ってて一番感じるところなので、あんまり個人的には硬着してほしくないな。で、なので、これをじゃあどうやって壊すかっていうと、やっぱこれから来るかなと思うのは、来てほしいなと思うのは WebAssemblyかなと思う。Web アセンブリって何かっていうと、すごく雑な言い方をすると、今ブラウザー上で動く言語といえば JavaScript しかないんですけれども、Web アセンブリを介することで他の言語でもブラウザー上でプログラムを動かすことができるようになります。で、具体的にはLastであったり、Go 言語であったり、何でも自分の好きな言語で動かすことができます。で、これが入ってくると、もうなんか何でもありな世界になっていくので、それがそこで何かライブラリーを1個作られてそれなりに使えるぞってなると、本当に他の言語の強い人たちがもっと、これはブラウザで動くライブラリー作るぞみたいなことで参入してきてくれると、面白い世界になるかなと思います。全然わかんないですけど、ただで、ここからはちょっと妄想なんですけれども、なんかこの今までこう JS のライブラリが乱立してきて、なんとなく いくつかに固まりそうだなっていう流れもあるところに、まあ全然今までと考え方の違う Web アセンブリーっていうのが入ってくるっていうのは、なんとなく、まあ知ってる人がどれぐらいいるかわかんないですけど、なんかゲームオブスローンズみたいで面白いなと思って。で、ゲームオブスローンズは、まあネタバレのない範囲内で話すと、まあ、すごくいくつかの国々が、まあ自分の領地を広げるために、まあ、いろんな形で戦いを繰り広げてるんですけれども、まあその人間同士の戦いだけじゃなくて、後半になるとなんかゾンビみたいなのも出てきて、で、結局はそのゾンビ対人間っていう構図も現れて、まあもういろんな戦いが繰り広げられるっていうとこなんですね。で、そのゾンビと戦うには、今まで敵同士だった敵同士だった国々が、まあ、ちょっと一瞬ちょっと戦いやめてちょゾンビに集中しようみたいな話もあったりして、で、逆にそのゾンビを倒したら今度どうなるんだみたいなところもありつつ、もう何が起きるかわからないみたいな展開が面白いドラマです。で、ゲームオブスローンズの場合はそのゾンビがまあまあ最終的にゾンビを倒せるんですけど、にその最後倒すシーンっていうのがめちゃくちゃかっこいいので、まあ今回も、まあ、あのウェブアセンブリーをこう倒すシーンみたいなのがなんかかっこいい感じになったら面白いかなと思って妄想してます。はい、よくわかんないんで次いきます。で、次にビルドシステムについてなんですけれども、まあ、10年までいかないですね、7、8年前ぐらいにグラントっていうのが出てきて、まあ、それがグラップっていうのに変わったというか、まあ遷移していったという経緯があって、最近はウェブパックが出てきていて、まあだいたいウェブパック一強だよねっていう話かなと思います。で、やっぱりなんでグラップグラントがダメだったかっていうと、まあダメというか衰退してしまったかというと、やっぱりそのでこのビルドシステムの界隈については、まあ、まずそもそも昔はJS を HTML の中で読み込めば OK だったのが、まあ、もうちょっと複数のライブラリを使うようになって、読み込みの速度を上げるためにミンファイ化したいとか、まあ、いろんなことを考える人が増えた結果、一回このそのまま JS を置くのではなくて、一回なんか処理をかませて置きたいと、それのことをバンドルするって言うんですけど、そのバンドルをしたいなという需要が増えたっていうのが、まあ、きっかけかなと思います。で、グラントっていうのは、まあ、JSON 形式のデータの中に、まあ、そのどんな風なセッティングをするのかっていうのを書き込んでいって、で、最終的にビルドってやると、まあ、何か出力されるというようなものです。で、もちろんこのグラントっていうのもすごく良かったんですけれども、JSON に書き込んでいくっていうスタイルだとなかなか自由度的に厳しいっていうのがあって、で、そこで出てきたのが Webpack かなと思います。で、 Webpack は JSON ではなくて JS で書くので、もう JS なのでもう自由自在プログラミングができるというふうなものになっています。なので今すごくみんなやりたいことが多種多様になってるってこともあって、まあ、Webpack 一強っていう状況になってるかなと。で、NPM のトレンズを見ると圧倒的に Webpack が伸びているということになっている。で、私は、まあ、正直 Webpack 使っていなくって、で、この NPM トレンズの中に一番下に細々とグラフが出ているパーセルバンドラーっていうのがあって、私はこれをいつも使ってます。で、パーセルバンドラーって何かっていうと、そもそも設定ファイルっていうものがないバンドラーです。もうやりたいことがある程度いつも通りみたいに決まっている場合は、もうこのライブラリを使うと、もうなんかわかんないんですけれども、いい感じにタイプスクリプトを JS に変換して、でミンファイ化して、ディレクトリに置いてくれるみたいなのをもう完全に自動的にやってくれるツールです。で、もちろん設定ファイルがないってことはなかなか細かい設定が難しいっていうデメリットはあるんですけれども、まあ、基本やることって言ったら本当にタイプスクリプトをビルドして、で、結果としてミンファイ化して置くぐらいしかないので、 私はこのパーセルバンドラーで十分かなと思って使ってます。で、このパーセルバンドラーのいいところは、もしもこの先ちょっと細かいところのセッティングをしたいなと思ったら、簡単に Webpack に移行できるっていうところ、設定ファイルがとにかく何もないので簡単に他のライブラリーに移行することができます。なので個人的には、まあ、もちろん Webpack が細かいことをやるには一番いいとは思うんですけれども、その前にパーセルバンドラーを使ってみて、で、まあ、まずはそこで、まあ、さっさと物を作ってみるってことをした方が個人的にはいいかなと思っています。なのでパーセルバンドラーにもうちょっとグラフ的には上がってほしいなと個人的には思ってます。はい、ということでちょっと時間が経ってしまったので一旦ここで切ろうかなと思います。残りはあとオルト JS と、表現系ライブラリのところです。で、まあ、オルト JS も、まあ、いろんな繊維があって面白いので、また次回その話をしようと思います。はい、今日は一旦ここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。